相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さんよろしくお願いします、はい、
お願いします。さて、
はい、
質問、
質問、
憧れちゃんが最近嫌なこと、
はい、
俺が隣にいるっていうこと以外で嫌なこと、
嫌じゃないですけど、娘が電車に乗った時に、やたらいろいろな壁をこう、手すりとかべちゃべちゃべちゃべちゃ触ってすぐ口に入れること、
あ危ないな、マイキーが
やめてってね、
やりそう、
もうね、もう大好き
なの。やってないの、それは。
今はやってない、
今やってない、いつまでやったの
分かんない、そう、でもね、ちょっとね、気になっちゃう、
ね、気になるね。
で、注意したら注意したで、お友達がやってるのを見ると、その手すりは汚いから触っちゃいけないんだよとかって、それは言わなくていいんだよ、自分がやらなければいいんだよっていうのがなかなかうまく3歳に伝えられない。
なんかさ、今までで一番実感がこもってるこの何年間の中で、やっぱりこうな、娘さんのことだとね。
そうですね、毎日の子育てのことなんで、
はい、なんとかちゃん舐めないように気をつけてください。はい、俺はね、
はい、困ってることがあるんですか。
ある、実はね、ちょっとここ早く着いたんで、
はい、
この問い面にさ、タリーズあるやん、
はい、
ここでね、ちょっとパソコン開いて勉強したらね、隣のおじさんがね、キーボードがうるさい、カチャカチャカチャカチャ。で、そういえばね、新幹線で出張するときも、まあ、一応おじさんだからこうグリーン車で行くわけ、
はい、
で静かだわけ、みんなカチャカチャカチャカチャカチャカチャでやってて、あのキーボードうるせえんだよ、それで車掌さん呼んで、あの人ちょっとうるさいので、静かにしてもらってくださいとか、はい、そんなことをやってる。これはあれだ、あと飛行機でもうるさいのいるよ、カチャカチャカチャカチャ。
へえ、気になりますね。
気になる、気になる、ね、まあ簡単に言えばあれだよな、こう耳栓するか音楽聴きながらやりゃいいんだけど、はい、うんうんうん、あのね、音楽聴きながらやると後ろから襲われた時にさ、分かんないじゃん
襲われないですけどね、そうそう、
武士だから、
あ、まあまあそうですよね、何があるか分からない、
江戸時代の武士だからやっぱね、耳はちゃんと、耳と目と周りはね、これおじさん、でも俺もおじさんなんだけどで、おじさんってやっぱそういうとこは分かんないんだよね。俺、大人が落ち着いてていいっていう発言も過去したけど、
はい、
最近俺30代の人って、やっぱりね、新しいことを取り入れて、俺らおじさんが分かんないことをよく知ってる、パソコンのこととか、
ね、
マーケティングのこととか
で、
俺30代最近見直したな、そんな気がする。だから俺ちょっとなんか置いてかれないようにしようかな。
いや、そうですよね、
で30代の人はパソコン、やっぱおじさんがうるさいよね、パソコン慣れてないんだろうな、
なんかこうやってる感が出ますよね、音が出た方が、パコパコパーンみたいな、
もう一つ、
あ、分かる気がする、もうまだあるんですか。
これちょっとマイクロソフトの人に申し訳ないんだけど、
はい、
マイクロソフトの営業、
はい、
なんていうかな、あのパワーポイント使ってると、ストレージがいっぱいですとか出てきて、
はい、
で俺も俺使ってないのに勝手にあのクラウドに吸い上げて、でいっぱいだから、なんていうの、あのあれ、あの買えって言うんだよ、エリアっての、
容量がいっぱいだから、
容量がいっぱい、でどんどん吸い上げられちゃうから、なんかね、オフラインっていうかオンラインつながってないと、それ引っ張ってこれないんだよ。飛行機の中だとネットつながらない時あるじゃない、
はい、
そうするとね、仕事しようと思ってもね、全部向こうのほら、これもやめてほしいので、いろいろ出るんだよね、これやってでね、チームも出ちゃうんだよ、立ち上げるとマイクロソフトの、でこの辺も最近嫌な、まあ出ない方法あるんだろうけど、今度はほら俺おじさんだから分かんねんだよ。
確かになんか、少し何かをするたびにこうポコンって出てくると、ちょっと煩わしいっていうか、
お金払えって出てくる
消しても出てくる、
消しても出てくる、出てくる、出てくる。
でもそれで言うと、今その3歳の娘はそれを消すのも早いです、もうこれを開くとこれが出てくると分かってるので、はい、次ここパチパチパチって言って、で、すぐ自分が見たい動画見て、見たくないところはシャシャってスキップして、広告もスキップして、
いや3歳が広告をスキップする、
はい、
素晴らしい、それはもうお母さんの教えがいいんだろうな。
今度じゃあ相葉さん、分からないって言って
よ、ちょっと聞いてみてくれるよろしくお願いします、
はい、ちょっとここで皆さんにね、あの、はい、お知らせしたいことがあるんですけれども、はい、12月19日、なので次の放送回ですね、に皆さんにちょっと早めのクリスマスプレゼントを、
なるほど、
相葉先生から
という、何を
どうしよう、
何をあげるの
現金ではなくて、
現金じゃ
ない、番組内で皆さんの質問に何でもお答えしようコーナーをちょっとしようかなって、
なんか大したクリスマスプレゼントではない
そうですか、
生で出てきた文字、この、はい、ここの出てくんだよね、
そうです、
なんとかなんとか、
YouTube の、あのチャット欄でね、いつもコメントいただいていますが、リアルタイムで聞いていただいた方限定で、リアルタイムに来た質問に 何でも
何でも
答え何でももうお答えいただこうと思って もう私が読んだものは全部相葉さんに答えていただくっていう感じで、
うん、そういうなんていうかプレゼント
プレゼント、
うん、やります。
はい、はい、で12月19日に行う予定ですので皆さん、はい、リアルタイムでね
リアルタイムで
だけ聞いてください、はい、で今日もあのリアルタイムの質問受け付けておりますので、はい、コメントも合わせてお願いします。
お願いします。
それでは番組始めていきましょう。この番組は株職人の相葉志郎先生に長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相葉 TV 相葉志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相葉 TV でご覧いただけます。また番組を見逃したもう一度見たいそういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。5日の東京株式市場で日経平均株価は4日続伸し、終値は前日に比べて119円21銭高の 39,395 円60銭でした。前日のアメリカ株式市場でダウ工業株30種平均など主要3指数が過去最高値を更新したことで投資家心理が一段と強気に傾き、東京市場でも主力株を中心に買いが優勢となりました。朝方には上げ幅を350円余りに拡大する場面がありました。FRB の利下げ観測の高まりなどを背景に4日のアメリカ株式市場で特にハイテク株の上昇が目立ちました。東京市場でも半導体関連のアドテストなどネガサ株の一角に買いが入り日経平均を押し上げました。韓国情勢の不安定化による思惑買いなどで防衛関連の銘柄にも上昇が目立ちました。最も日経平均は今週に入り1000円を超えて上昇していたこともあり、朝高後は短期的な過熱を警戒した利益確定売りが上値を抑えました。市場では短期的に上がりすぎていた印象はあり、アメリカ雇用統計などの重要イベントを前に一段の上値追いは難しかったようだとの声が聞かれました。東証株価指数トピックスは反発、終わりでは 1.64 ポイント高の 2742.24 でした。東証プライムの売買代金、概算で4兆2150億円、売買高は18億4236万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数967、値下がりが611、そして横ばいが66でした。
はい。では早速。
はい。
日経先物のチャートを見てちょうだい
お願いします
ということなんですが、前回まではですね、ボックス圏だと、で下限がこの3万8000円と、
はい、
まあ、ぴったりこの去年の10月から3万8000円で下限を保った、はい、でボックス圏だから下限に張り付いて上に抜ければ買いだって話をしておりましたが、
はい、
まあ一応その通りになってて、次はねボックス圏が今度は下限が終わったんで、はい、今度はいい加減上に上限になるわけだ。で上限ってどこかとここだな、こことこことこの辺とこれ、
はい、
ちょうど昨日の上髭が上限に達して一応下がっちゃった、
はい、
ですからこの上限の 39,770 円近辺を陽線でボンと超えるとこれはね上にビヤーっといっちゃうんだよな。であと4万円をちゃんと通過すれば、4万円通過がしっかりした陽線だったら、
はい、
これはねもっといくことになります。前回ここ見てください。11月7日は上髭が4万円を超えたけど結局瞬間風速、
はい、
それから11月の8日、上髭が3万9500円でもこれ瞬間風速、うん、で一番高かったのが11月15日。これうちの親父の誕生日なんですが、関係ないな。高値が、4万300円。ただこれ上髭が通っただけです。で、今度ここの9月27日金曜日。この日は、高値が3万9000円。やはりここだな。この10月15日の上髭はまだ超えていませんので、 やっぱり 39,770円を陽線でバシッと終わり値で超えられるかどうか、はい、でその後はこの4万円ということで、はい、今上げ気味ですが、ずっとお話ししてきたボックス圏の天井圏に近づいてきているので、はい、そこに当たって下がる可能性も考えなきゃいけないんだけど、次トピックスをちょっと見ていただくと、はい、トピックス見てごらん、これは週足で見た方がいいんだけど、ずっとボックスだってこれお話したね、
はい、
ちょっと上がるとちょっと下がって 2,3 週間上がると下がって、ただこれ下値切り上がって上値が一点だって、これ三角持ち合いならば抜ける感じ、はい、ただ今日の日足を見ますと、ほらボックス圏、このボックス圏の天井に当たるとこれ2本、
はい、
陰線でしょ、
はい、
だからやっぱりこれ上気にしてんだよね。でトピックスで言うと2760、これを超えると日経先物よりも先にトピックスが上がるってことは、個別銘柄が、日経先物が上がるよりも個別銘柄が上がる勢いが強いと。じゃあこれね、いくぞ。上がるぞ。下がって前の安値を割らない。
はい、
上がるぞ。前の高値を超える。下がって前の安値を割らない。上がるぞ。前の高値並んだから、これ抜けるとこれね、はい、行っちゃう感じ、はい、ということですわ。で、ナスダックは前回の番組ではこういうのが美味しいんですよっていうお話をしました。
そうですね、
でちゃんとこれ前の高値を抜けて上がってます、
はいはい、
じゃあどれぐらい上がったかと言いますと、ここから見ていきますと13本目ですから、まあ持ってる人はまだ手締まわなくていい、13本だから買う人は
ちょっと遅い。
もうちょっと遅い。うん、よくわかったね。すごいね。この番組もう2万年ぐらいやってるからね。
いいね。
うん。それから、そう、ナスダック。だから、こういうのがいいんだよ。で、どこで買うかって言ったら、これで、これ抜けて直近ではこれ買って今持ってるのがいいかもしれないし、ここでもいいです。はい、オレンジ、紫、青と、揃って、その上に緑があって、下半身。ですね。
はい、
それから、ダウ。ダウはこれここでしょう、これ。これちょっと隠して、これで、皆さん、ここでできないとダメなんだ。いくぜ。ここで、下からオレンジ、紫、で、青だよね、
はい。
で、オレンジ、紫、青っていうのは硬いから、はい、なかなか動かすことができない。
はい、
明日、まだだよな。これ。これがオレンジ、紫、青で、赤を下半身で超えて、緑超えてるから、はい、あと1日上がるとパンパカなんで、これで買っていいです。
はい、
そして、いいね。抜けたから追加、
はい、
いいねいいねいいねいいね、今ここ、
あ、
ここだね。でこれ並んだら一回終わりにした方がいいかなっていう感じが、
何本並んだらって考えたり、
3本、
あ、
3.2567 本か。
3本って
そんな雰囲気だな。
わかりました、陰線2本とか、
陰線2本だとね、まあそうね、たくさん上げて陰線2本はあり、陰線2連続ね、例えばこれ、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 でしょ、
はい、
この後13と14が陰線だったら終わり、はい、あるいは13陰線でも終わりだから、これダウもちょっと一回曲がっちゃったよね。
そうですね、
一回軽く下げてこれ戻るから、なぜかというとオレンジ紫青緑がガンと上げてるでしょ、はい、だから一回へばっても戻るから、へばって下半身で買うっていうのはこれと同じ場面です。これ一回へばって戻ったから買ったらよかった、
はい、
多分ねダウで ここの下半身で買って今まで持ってるとね、かなり儲かると思うよ。
でも分かりやすい下半身、
分かりやすい下半身、
ね、うん、
でこれ金、一方これは分からない、
はあ、集中してる
横ばってる、分からない、これは手を出さない方がいい、
はい、
次ドル円ね、156円まで行ったけれども今149円96銭、
うんうん、
今変わって96銭5銭だったな、これずっと言ってるとキリがないから、まあその辺になった、はい、でここで、今これ陰線だけど明日下半身にな、明日下半身じゃな、今日このまま陰線で、
はい、
明後日の朝下半身になってると、
はい、
基本は買いなんだよ。で次の上げ、つまり赤の上にこれ本数何本かっていうとちょっと数えますね、天井からこっから、今日でね15本なんだよ、だ多分1回は戻すんだよ、
はい、
でどういう時戻すかっていうとこれが陽線 で今陰線で多分明日の朝も陰線だったら明後日起きてここが陽線だと下がってきて16、7本目で赤の上に陽陰陽だから、はい、基本赤の上に完全に滞在するという意思表示なんで、はい、一応買うんだけどそれが青まで青がもう下がってるからね、うん、青が下がるってどういうことかっていうと、はい、青が下がるということだよな
短期的な上昇って見るってことです、
うん、なんかそれは知的だな、うん、そういう要するに過去20日間の平均が下がってきたわけだから、うん、やっぱ売りが出てきてるので、はい、明後日の朝陽線で買って青まで行かないで下げると基本的に下円安に行く可能性があると、はい、そこはだからやってみないと分かんないと、うん、でこれですね、ポンド米ドルこれ俺買ってんのよ、
はい、
うん、でこれは実はここボックスなんだ小さい、
うん、
なので上抜けるとちょっと上がるんじゃないかなっていう気がしてますが、オレンジ紫なんでここまで行かずにどっかでこける、はい、それを何本か取ろうかな、
うん、
で原油俺さ原油さ売ってたんだけどね、今朝手締、はい、もうさっき手締まったよ緊急で、
う
ん、なぜかっていうとこれ危ないんだよ線が見て
集中してる
から一応売ってんだけどもしかしてここで上がっちゃうことだってあるのよ、これどっちに行くか分かんないんで、
はい、
だから一応切ったで利益いくらだったと思う
とんでもなさそう、
違う
どこから持ってたんでしたっけ、
この陰線を見て売りを入れたんだよ、
はい、
そうだけどあ危ねえと思って手締まって、はい、なんと利益2882円、よかった、もうもうこれね、もし上がっちゃったら閉じるとこだった、はい、でもこれ青緑赤でしょ、
はい、
まあ、下がるかもしれないけどここはやっぱり持ってない方がいい、危ない、
そうですね、赤丸に全員入ってる、う
ん、今日の質問もあるけど安値県での大陽線これ見ると次やられ、これで買った人は翌日やられるからね、うん、それはそういう理由だから後で詳しく説明します、そうですね、時間まだあるかい、
あと1分ぐらい
あります、あと1分ある、これドイツいいでしょう、これドイツ
トントントン
ね、これいいでしょう、でね、いきますよ、どこで買ったらよかったバイト、いきます、これまだね、そして下にオレンジ、
おお
紫青、これオレンジの上はね紫じゃないとダメなんだよ、
ああそう、
オレンジの上にさ青と緑があるってことはまだこれ不安定なのね、
はい、
これこうなるとオレンジの上に紫よ、青よ、はい、紫、うん、赤だからこれねまだ不安定なんだよ、で、
ああそか、まだなんだ、
まだなんだ、でここまで行くとばいいかなって感じ、ちょっと難しいんだけど、ああただね白足、今度新しくや白足はね多分ここ陽線になるんだな、
うん、
うん、でこの辺だったらいいんだな、もうな、まあ、青と紫逆だけど、まあ、買ってていいかなと。だこれちょっとね、勉強、うん。で、皆さんはこれが見えて上がってるなじゃなくて、
はい、
この次の、これぐらいで買えないとダメなわけさ。後で 見えて上がってますって言ったって、そんなの誰でも言えんだからさ。
はい、
で、もう一つ今思えるのは、今紫と青が交差しましたから、
はい、
次の下げが戻った時の買いを狙うと面白いと、
あ、
うん、で最後三井住友フィナンシャルグループ、はい、これほらずっとこのボックスだったでしょ、
抜けた
んだよね、抜けて買ったら今こうちょっと下がってんだけどパンパカパンだからこの後どうなるのかな、FRB が利下げをする、はい、日本は利上げに向かってる、金利差が近くなってきますね、うんうんうん、そんなとこだと日本が利上げをすればこういう銀行儲かるからね、うん、でアメリカが利下げしたってことは金は日本に戻ってくる可能性あるから銀行いいかな、
うん、行くかな
という感じでございます、
はい、ありがとうございます、はい、
あ、もう一個川崎重工、
はい、
あ、ネットが、あ、来た、川崎重工、はい、ここから本数いきますよ。本数いきますよ。はい、天井から、13、14、15、16、17本目で、下げて、はい、オレンジ岩の戦いに勝って、下半身はこれで買いですよ。これは俺持ってんだよ。
いきそうですね、結構。
うん、まあ、持ってんだよ、とりあえず。うんうんうん、以上。
わかりました。ありがとうございます。
はい、
以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ。投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます、
はい、
そうだ、あの質問いろいろと受け付けてますっていうお話しましたけれども、個別のね銘柄について皆さんね、これは今後どうなりますかって、うん、先生にお聞きする、
それ保健所に確認したんだけど保健所じゃ無理だな。
保健所
あのね、これちょっとこの番組ちょっと影響力があるので、ね、個別銘柄これ買いとか言っちゃダメで、で川崎重工さっき持ってますって言ったけど、これもう買い終わって持ってるから今入ってもこれは分かんないです。つまり、うんうんうん、だけどみんなついてきてくださいも言わない。もうだって今日上髭だから分かんない。つまり個別銘柄ちょっとあまりね大きな声じゃ言えないんだよね。
そうですね、結構皆さん、うん、私が何でもって伝えてしまったので、まあ、個別で結構いろいろ質問来てるんです。
でも聞く分ただだから、
あ、まあそうですね、却
下されるだけでしょ
それは悲しいじゃないですか。
ただ考え方はお教えできますね。
そうですね、はい、ちょっとそうですね、うん、質問の仕方は皆さん工夫していただけたら、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
さて、
提言ですね、
提言ちょっと出していただきまして、はい、質問をいただいておりますが、どれから答えようかなというのだから、新谷さんというのがありますね、はい、ちょっと読んでもらえますか。
新谷、はい、さん、娘に勧められて拝見し始め20ヶ月、スパルタ講座にも参加して教えは理解できてもなかなかうまくいきません。どうしたらよいでしょうか。
はい、スパルタ講座いつ受けられたかどうかなんだけど、うんうんうん、例えば自動車教習所とスパルタコース一緒ですね。株塾に入ってない方がスパルタコースを、講座を受けてくださると、はい、ゼロからある程度車走れる程度までということなんですね。そうするとやっぱり教習所卒業した頃っていうのはまだちょっとわからない、はい、よくわからない、うんうん、それから調理学校を卒業した時に、まあ、有名なシェフにはまだなれなくて、うん、どっかの弟子入りをして、はい、経験を積んでいくわけですから、うんうん、うまくいかないのは多分、まあ、簡単に言えば勉強不足なんだけど、これ20ヶ月やってますから、
はい、
ポイント、この番組聞いていただいてるんで、
はい、
アドバイスとしてはポイントを絞っていただくのがいいでしょうと思います。それからチャートをもっとたくさん見ていただくと、
はい、
うん、でスパルタ講座もし今この間第5回をやったので途中だったら、スパルタ講座終わってからの方がトレードはいいし、で前回のスパルタ講座を受けた方だったらもう全部終わってるから教習所卒業してるので、うん、うまくなかなかいかないとすると、ポイント絞ってないでしょうね。
例えばポイントというのは
物分かれだけやるとか、
技を、ね、
まだ初心者だから、
はい、
物分かれだけを探してやると、はい、2000銘柄の中から探すわけだ、うん、物分かれを。で物分かれ探して入れたんだけど横ばっちゃったら手じまい、うん、でうまく上がってくればいい、で長く持たないということをしていただくといいかなという感じだな、
はい、
でね、うまくいかないときは一回トレードをやめて、勉強に専念をすると。で株塾で成功した人たくさんいますが、皆さんうまくいかないときは一回トレードをやめて、はい、うまくいかなかったチャートを分析して、本来アイバリューと自分のトレードどこが違うのか、これを分析して、あ、俺はこれが抜けてたということが分かるので、ぜひですね、過去の一度トレードをやめて、このまま続けても間違ったまま続けることになるんで、過去のトレードを全部プリントして、過去の見るの嫌なんだ、マイナスになってると。
そうですよね、
うん、俺も嫌なのはね、あのね、高校時代のね、はい、空手部の写真見られるの嫌なの。
私もダメダメだった放送の録画見たくないです
でしょ、はい、だけど頑張って心を鬼にして、はい、失敗したトレード10個ぐらい、
はい、
チャート、日足チャート、週足チャート見ていただいて、アイバリューのやり方どこが違ったんだろうと、で後で見るとね、なんで俺こんなとこ入れたんだよとあるから、そこで全部直して、次やるときは最小単位の100株でやっていただく。 CFD だったら最小単位の1単位でやっていただいて、また自分の欠点でね、次やるときはね、物分かれ、
物分かれ
あるいは逆パンパカパンの物分かれとか、ダブル底とか赤のダブル天井とか絞って、まあ、物分かれがいいだろうな、はい、やっていただくと比較的うまくいくと思います。
モッチンさん、ポジポジ病で苦しんでます、
う
ん、
あ、ポジポジ病
あやっぱりやりたくなっちゃうんですよね。
なっちゃうんだよね、ポジポジ病をやめて、狙いを狙いを済ませてうん、そして、物分かれ結構いっぱいあるから、さっきのだってダウだってさ、はい、ナスダックだってみんな物分かれあったから、直近も でそれを見逃してるんだよね。で日本株にもたくさんありますので、はい、丁寧に見ていただいて、はい、自分が納得する場面がなければ入らない、うんうん、でもやっていくうちに、ね、上手になって、はい、いきますから、
はい
はい。時間まだもう一個ぐらい行くか、はい、
次どうしましょう。
どれ行くかな。あのね、コーヒーが上がり続けて買うタイミングが分かります、はい、俺でも今タリーズ行ってきたよ、
翔子さん、
うん、ちょっとそれやりましょう。コーヒー、はい、こう F2 コーヒー E2 つ
ですです。
カフェ行きましょう、おっしゃるようにコーヒー、あれコーヒーのチャートちょっともう一回いきましょうか、
はい、
コーヒー
あと2分ぐらい、
あと2分、あれなんかチャートが急に消えちまったな。ちょっと待ってくださいね、なんか喋ってて変だよねこれ。
ちょっと今日ちょっとね、うん、電波が私のパソコンも止まって
じゃあね、コーヒーのはこの後の YouTube ライブでやるとして、
はい、
ほぼ24時間ちょっと読んでもらえますか。
ほぼ24時間動いている CFO FX はいつエントリーしたらいいか悩みますと、うん、日本時間でいつの時点で見極めるのでしょうか、
はい、これ CFO じゃなくて CFD だと思うんだけど、うん、私大体ね朝の、7時8時からスタートするのが多いので、うんうんうん、ただ大豆とかそういうのは10時半とかなんだ。それから、上海はもうちょっと遅かったりする。でも FX ほとんどはもう朝7時台に前のが終わって8時から始まると思ったらいいので、はい、大体8時前が前日の終わりというふうに見て、うんうんうん、その間は見ない方がいいです。日足でやるんなら、うん、
見ない、
はい、日本時間のだから7時台、うんうん、7時台がいいな。うん、そんな、まだあるの？
はい、
よし、
あと1分。
じゃあ最後の一番下、
倉澄さんいきますか、うんうん、底根付近で大陽線が出てきた時の戦い方はどうしたらいいでしょうか。
これは俺この人もしかしてさ、うん、原油やってんじゃねえかって
分かっちゃう。
原油ね、さっき見たんだけど、
はい、
あ、分かった、これチャートでかくしすぎたんだ。ほら、あ、これ縮尺がでかくなっちゃうな。原油ね、こっちを見ていただくとね
すごい、なんか
あれちょっと待ってください。原油これを見ていただくと
すごく大きくなってる。
一昨日なんてこれ大陽線なのよ、
はい、
でそれなのに昨日急に陰線になっちゃった、
うんうんうん、
それから あれちょっとでかこれねちょっとすみません変なとこ触っちゃったんだな。ちょっとこれは分かんないけどさっきの、ね、原油のとこ見ていただいたようにっ、はい、底根圏ではパーッと上がっても翌日下がっちゃって、
はい、
でまたパッと上がったりしますから、底根圏は一本で終わりにするとか、
うーん、
買いを入れて陰線出たらすぐにスクエアにして、
はい、
そのボックス圏と一緒だから、
はい、
スクエアに要するにボックス圏と気づいたら底根圏のボックス圏だから多分上に抜けんだから、うんうんうん、とりあえずスクエアにしといて抜けそうな値動きになったら売りを切って買いを出すと。これですね、
この絵が面白すぎて、はい、あんまり頭に入ってこなかったです。
そうだなそうだな、俺も笑っちゃうなこれな。
YouTube の延長配信の方でまた詳しく教えていただきます、
はい、
以上株は技術だ投資の提言でした、
はい、
この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではこの後の YouTube の延長配信も皆さんお楽しみに、
はい、行きましょう。あ、治った治った。では行きましょう株は技術だ。